コミュニティの力、地域コミュニティ活動を紹介します。筑紫野市では共同社会づくりに向けて地域コミュニティによるまちづくりを推進しています。今回は筑紫南二日市山江三笠コミュニティセンターで開催されたコミュニティ祭りについて紹介します。筑紫南コミュニティ運営協議会、開催日10月19日土曜日、20日日曜日。今回は雨と風の中での開催でしたが、たくさんの人たちが日頃の活動を披露しました。19日の夜には小学生や地域企業団体が作った神灯籠などで五郎山公園が幻想的に彩られました。二日市コミュニティ運営協議会、開催日11月2日土曜日。台風が接近する中でしたが、安全に配慮しながら開催しました。二日市八幡宮の雅楽演奏や幼児も参加したひょっとこ踊りのステージ発表など、多くの人が参加観覧し盛況となりました。山江コミュニティ運営協議会、開催日11月3日日曜日。作品展示、ステージ発表、バザー、人形劇など日頃の活動の成果を発表する場として大いに盛り上がりました。また恒例の山江宿白おこわの振る舞いも多くの人でにぎわいました。三笠まちづくり協議会、開催日11月10日日曜日。作品展示やステージ発表、地元農産物販売、ダブ汁、郷土食の振る舞いなどが行われ大盛況でした。また K スポーツやミニ SL 乗車の体験も実施し、多くの人が楽しんでいました。これでコミュニティの力を終わります。みんなで人権を考えるつなぐに、園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。地面を這うて生きる人間が吸い取る。部落問題に出会って60年余が過ぎた。その出会いは大きく私の人生を変えたように思う。それは人に出会ったからである。福岡県人権研究所、前身は福岡部落史研究会は、50年前に創設された。井本林氏さん、元全国水平社初期局長は、この研究会を発足させた大黒柱だったが、その井本さんと熱いタッグを組んで江戸時代の古文書を読み解き、次々に研究論文を発表し続けた中核は松崎武俊さんだった。彼は警察官として働きながらも部落史の研究独学者でもあった。部落史を学び研究する目的は、部落解放への展望を明らかにしていくための学びであり、研究であらねばならないというのが彼の主張だった。初代から部落史研究会の同人であった私は、被差別に寄り添ったつもりだけの、必ずしも史実に基づいていない授業に松崎さんからたびたび鋭い指摘を受けた。江戸時代の古文書を読み解き、比較業や部落農業の誇りうる労働の実態を次々に明らかにした彼の問題提起は、差別と貧困の歴史から生産と労働の歴史への転換であった。何かわからないことを尋ねると、ポンポンと頭を叩き、いつもストンと答えていた。その姿はまるで打ち出の小槌のような底知れぬ知識と言われていた。彼は詩人でもあり、この世に3冊の絵本を残した。菜の花、牛の敵討ち、カンテラ。菜の花が出版されたのは昭和54年2月。彼はこの絵本出版の後の11月、突然癌で亡くなった。その衝撃、悲しみ、その無念。 部落問題の教科書記載は昭和47年だが、現場にはいまだどんな教材もない時代、私たちは菜の花や牛の敵討ちなどに飛びついて授業したことを記憶している。菜の花は古老の聞き書きをもとにした絵本で、被差別身分には禁止されていた酒屋に入って角打ち酒を一気に飲み干して死罪となった若者の話。死んでも男は桜色体、さあ切ってくれという最後のセリフは、人間としての命がけのあふれる勇気を表した絵本である。同じく伝承をもとにした牛の敵討ちは、飼い主を角で突き殺してしまった牛の処刑の話。牛を処刑する付き人が牛をついてもなかなか死なず、やがて見物人たちはつけつけと叫び出す。とうとう牛が死んで辺りが静まり返ると、見物人が、無語か、あげなことせんでもよかろうに、という。処刑する人、差別される人と、処刑を命じる人、差別を命じる人と、見物人、差別する人の三者の差別構造が見事に図式化されている絵本。農民、炭鉱夫、被差別部落の人々など、わしゃ地面を這うて生きる人間が吸い取る、といつもニッと笑っていた独学者松崎武俊さんの精神を大切に今後とも受け継いでいきたい。生産と労働の歴史。現在の社会の教科書は、被差別の立場に置かれていた人々について、荒れ地を耕し年貢を納めたり、優れた技術を使って生活に必要な用具を作ったり、役人の下で治安を担ったりして社会を支えました。また古くから伝わる芸能を盛んにして、後の文化にも大きな影響を与えましたと記載されています。また解剖図、解体新書の作成には、優れた技術や知識を生かして解剖を行い、人体の説明をしたのは当時の被差別の立場に置かれた人でした、という説明がされています。学校ではこれらのことを絵図を使って当時の人々の仕事や役目を説明しながら社会を支えていたことを教えています。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。これでつなぐ2を終わります。筑紫野クリップ、11月24日、秋空の下激走。第52回天拝山ロードレース大会を総合公園で開催しました。日本陸上競技連盟の公認コースである今大会には、県内だけでなく東京都からの出場もあり、1秒を争う白熱したレースが繰り広げられました。小学生の部から3年連続で優勝している筑紫野南中学校2年生の金光桃花選手は、来年は中学校3年の部で大会記録更新を目指したいですと話していました。11月26日、地域の元気を応援。明治安田生命保険総合会社では、住民と地域資源のつながりの場を創出し、地域活性化を目指す地域の元気プロジェクトを実施しています。今回の寄付はその一環で、従業員の皆さんが私の地元応援募金として行ったものです。贈呈式では、自治公民館講座やスポーツイベントの参画などの実績が報告されました。寄付金は、住民サービス向上に役立てられます。12月1日、 人形が見せる喜劇や偶話、文化会館で第22回筑紫の人形劇祭りを開催しました。今回はプロアマチュア合わせて10劇団が14公演を行い、親子1261人が参加しました。人形劇は3会場で行われ、1公演が終わるたびに次はあっちの劇が見たいと楽しそうに移動する親子でにぎわい、ひとたび劇が始まると子どもたちは食い入るように人形たちの織りなす世界に見入っていました。12月6日、12月4日から10日は人権週間。人権週間に伴い、人権擁護委員や福岡法務局などの職員とともに市内3カ所で街頭啓発を行いました。西鉄二日市駅での啓発には、二日市中学校の絹川沖さんと谷野瑞穂さん、天杯中学校の上野智也さんと田原春樹さんが参加。4人は皆さんが人権を考える機会となるようにと思いを込めて積極的に声かけをしましたと話をしてくれました。12月7日、つながりも眺めもよしや吉木賞。明治7年に開校し150周年を迎える吉木小学校が式典を行いました。東吉木の民家を借りて始まったとの記録が残る吉木小学校は、これまで6070人の児童が卒業しました。式典の中で在校生代表の6年生住双葉さんは、これからも吉木を愛し地域や文化を大切にしていきたいと思いますと話をし、地域への感謝が詰まった式典となりました。12月9日、子どもを見守る地域の力。地域で小学生の登校時の見守りを行っている岡田サポートクラブが11月に九州管区警察局長、九州交通安全協会長連名表彰を受け、平井市長へ報告を行いました。団体として見守り活動は平成28年から毎日行っているとのことです。代表の羽賀俊明さんは、これからも岡田の子どもたちのために頑張りますと話をしてくれました。12月16日、 DX 推進に向けて協力。福岡市に本社を置く株式会社 QT ネットと DX 推進に関する包括連携協定を締結しました。この協定は、今後の人口減少社会を見据え、デジタル技術を最大限に活用し、あらゆる行政サービスの維持・強化と地域の活性化を図るため締結しました。今後、QT ネットと協力しながら、デジタル技術を行政サービスに反映し、双方の DX 推進と発展を目指します。12月16日、力久光弘さん表敬訪問。力久光弘さんが文部科学大臣からスポーツ推進委員功労者として表彰されました。力久さんは27年間スポーツ推進委員として活躍し、平成25年からは委員長に就任。市内でのニューススポーツの普及や発展のために活動しています。活動を通して多くの人とコミュニケーションが取れ、さまざまな情報が入ってきます。それを発信できるのが面白くて続けていますと話をしていました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。消費生活センターだより、リフォーム工事の中断・遅延トラブルに注意。訪問販売で外壁工事を契約し頭金を支払ったが、一向に工事が進まない。屋根の雨漏り工事で全額前払いしたが、たびたび工事が中断され工期が何度も延期される。 業者の都合で自宅改築工事の完工が3ヶ月遅れたが遅延保証を拒まれているなど、外壁や屋根などのリフォーム工事に関する相談が寄せられています。トラブルに遭わないように次の点に気をつけましょう。契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく工期や施工体制、保証内容なども十分に検討しましょう。契約書に工期が滞った際の遅延保証などの定めがあるか確認しましょう。高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。困った時は消費生活センターにご相談ください。相談専用電話 923-1741、 毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分、13時から16時30分の間でお願いします。筑紫の消防署情報。火災が発生しやすい時期です。2月から3月にかけて火災の発生が多くなります。空気の乾燥や急な春風により火災の拡大が考えられるため、火の取り扱いには十分注意しましょう。またこの機会に住宅火災を防ぐため4つの習慣を見直しましょう。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを取り、不要なプラグは抜く。筑紫の太宰府消防本部、筑紫の消防署、電話 924-5035。 筑紫の警察署情報。不審な業者に注意。突然訪問してくる。無料点検をうたい、その場で契約を求めてくる。個人情報を聞いてくる。資産状況や家族構成を聞いてくる。不安を煽ってくる。今すぐ工事が必要。このままでは危ないと煽ってくる。不審な業者には、1、インターホンで対応しましょう。直接対応しないことが大切です。2、必要ありませんときっぱり断りましょう。3、不審と思ったらすぐに110番通報しましょう。身の危険を感じたら110番通報。警察相談専用電話、#9110。筑紫の警察署、電話 929-0110。2枚目の CD はここまでです。続きは3枚目の CD をお聞きください。